打ってしまってもあなたの自由になったはずではないですか。どうしてこんなことをする気になったのか。代金の一部を残して、そして一部を持っていって、これが全部ですという偽りですね。偽りをそこに持ち込んだということです。こんなことってそのことですね。彼らは神様と教会の愛の純粋な交わり、兄弟姉妹を欺いたということに大きな大きな原因があったと記されております。皆さんいかがでしょうか。それにしても神様の裁きというのはなんと厳しいかなと、ちょっと私たちも驚きますね。こんなことを、神様はこんなことまでも突っ込まれなくても、こんなことまでもですね、こんなことで裁かれなくてもいいんじゃないかと思うんですね。昨日も夕拝でこの問題をこのところ話しておりましたときに、基督中の人の方が、はあ、俺なんかもうダメやわと裁かれっぱなしですいやいや、一番裁かれるのは牧師だと思いますって言葉で、神の言葉を語りながらね、本当にこの生活と行動で偽っているものはいつも牧師ですから、もし神様がこれと同じことを今日なさったらですね、本当に私も立ち得ないものですと、まあ、本当にそう思いますよ。本当に神様の憐れみによってですね、豊かな許しがあるというね、そういう中で私たちは憐れまれて御前に立っているものでありますよ。で、このアナニア・サッピラのこの罪は何だったかという、裁きの原因は何だかというと、それは欺くということなんですね。今日の聖書の中、箇所の中に3箇所出てくるんです。3節、そこでペテロが言った、アナニア、どうしてあなたは自分の心をサタンにばられて聖霊を欺き、聖霊を欺くということが出てくるんです。彼は聖霊を欺いたんです。そしてこの4節の終わりの方に、どうしてこんなことをする気になったのか、あなたは人を欺いたのではなく、人を欺くという言葉が出てまいりますね。人を欺く、それから人を欺いたじゃなくて、あなた方にやったことは人を欺いたように思うけども、神を欺いたんだという、神を欺くということが出てくるんですね。三つ欺くということが出てまいります。皆さん、欺くって何ですか。私たちのこの理解によるならばね、それは嘘をつくことですね。偽ることであり、騙すことですね。今後時点には上手に嘘を言って、聞く相手に本当だと思わすことだと書いてありました。これが欺くです。偽ることです。聖書の中にも偽りがたくさん出てまいります。ヤコブという神の人でありましたが、だけども彼までは本当にひどい人間だったということですね。押しのける者という名前がありますが、長子の特権を得るために兄を騙したという話ですね。そしてそれだけじゃありませんよ。溺愛する母と一緒になって父を騙したんです。まあ、その結果彼は故郷を離れなきゃなりませんでしたけども、それからの生涯は叔父ラバンのもとに身を寄せますが、このラバン、狡猾な人間、騙されて騙されて、そういう人生を彼は経験します。人は刈り取りをするんですね。厳粛なことであります。またそこを通して彼は清められていくわけでありますけども、ダビデも高潔な信仰深い王様として国の中に君臨しておりました。だけども彼は隠れて罪を犯しましたね。なんと、そして殺人、カインとそれをごまかすためにまた殺人までやっちゃうんですね。彼は何食わぬ顔をしてですね、王として人々の尊敬を集めておりました。だけども彼の良心は幸いです、ごまかせなかった。1年間本当に苦しかった、本当に心が重かった。そして神を騙せませんでしたね。ナタンが来て、おいよ、あなただと言った時に、彼は 座から転がり落ちるようにしてひざまずいて血はいかぶって、私です、私は悪を行いましたと悔い改めましたね。ダビデだって欺いたんです。ユダも欺いましたね。十二弟子の大切な人でイエス様に徹夜で祈って選ばれた、本当にユダ優れた人物でありましたが、しかし彼の一つの弱さがありました。金銭に対する弱さであります。イエス様が十字架にかかる前、マルタが一人飲んだが、石膏の壺を割ってですね、イエス様の頭に吸いかけたんですね。それを見ていたの弟子たちが、なんという無駄なことをするのが、これを200デナ以上に売って、そして貧しい人々に施すことができたのに、あんたはなんという無駄なことをしたんだと言いました。一番声を荒げたのは誰ですか？ユダなんですね。ユダはイエス様の一行の財布係でしたけれども、その財布からずっとごまかしていたんです。盗んでいたんです。だから、自分の罪をごまかすために、そういう偽善的な言葉を語ったんです。嘘も方便という、確かに方法がありますね。用い方です。お医者さんは本当のことを語らないことがあるかもしれません。人間の世界ではそういうこともあります。しかし聖霊が働いておられる、聖霊をいただいている私たちが、うちに御霊が共にいます私たちクリスチャンがですね、あるいは聖霊が働ける教会においてですね、私たちは偽りということをね、本当に警戒しなきゃいけない。それは私のうちにあって私たちを滅ぼしてしまう可能性があるんです。教会の麗しい愛の交わりを内側からサタンによって滅ぼしてしまうという、そのサタンの手先になってしまう危険性があるわけですよね。イエス様は確かにですね、人間の弱さ、愚かさ、罪深さというものをですね、問題なさいますよ。貪欲や汚れや不正な行為や、それは悪ですよ、罪ですよ。だけどもイエス様がご生涯の中で一番口を酸っぱくして、ひどい言葉、強い鋭い言葉でですね指摘なさったのは、偽善者よ、偽善ですよ皆さん、ああ災いになるかな、パリサビと律法学者、あなた方偽善者たちよ、あなた方白く塗った墓だとおっしゃって、イダジマ舌に触れると汚れるという律法がありましたから、墓ってのは目立つように白くペンキで塗ってあったんです。芝生の中で白く塗られた墓ってのはよく目立ったんです。綺麗だったんです。だけども中身は骨やいろんなものでいっぱい汚れているということですね。パリサイ人に病学者、あなた方は上目の敬虔な行いでペンキ塗っているわけですが、あなた方の心の動きは蛇マムシがタグロ巻いている、そしてそれに気がつかない。高ぶって、人をバカにして、自分たちがさも偉いかのごとくに、善人であるかのごとくに振る舞うと。イエス様が一番鋭く指摘されたのはそこなんです。偽善なんですよ。高ぶりなんです。傲慢なんです。どんな罪よりも、人間の高ぶり、心の中に潜んでいる高ぶりをね、イエス様嫌われ。欺くというのは、この嘘をつく、偽る、騙すということでありますが、偽善ということもその中に入るわけですけれども、馬鹿にし、軽んずるということもあるんですね。なぜ欺くのか、三つ理由がある。アナニマ・サピラもそうだったんです。それはうちに欲望が働くかですよ。どしがたい欲望が、辞書を打った。そこに現金が目の前に現れた。そこに貪欲が働いた。それは捧げると決めたことだったんですけど、貪欲が働いたんです。もったいない。なんとかしてこれを取っておきたい。神様にこんな 捧げるのはもったいない。教会にこの場所に持っていくのはちょっと我慢できないなと。貪欲が働いた。もう一つは、傲慢が働くんです。